今ガソリンスタンドに行ってみるとガソリン代が高くなって、180円ぐらいに高かったんですけど、今は150円ぐらいに、なりました。政府がいろんなことをしたんですして、これがいけたと思ったんですけど、まだどうなるかわからないの状況です。もう韓国では BTS というのをアイドルのコンサートがあって、韓韓文というの街で10万人ぐらいが集まっている大きな集会があります。で、この世界のレプリスというのをインターネットの番組で全世界に配信したこともニュースで見ました。また高石早苗の勝利がトランプを見て、困難な大変な対価があったこともニュースで見ました。全世界でいろんなニュースが出ている状況なんですけど、私たちの生活は微妙な小さな変化が影響があるかもしれないんですけど、少しずつ影響をされています。私たちのそんな悩みが法人からですね、全世界にあっても、神様が私たちに安息、神様の平和を与えてくださっています。私たちはそんなうるさいの世界の知らせの中でも、神様が平和を求めながら信仰生活が続けることが私たちに与えてくださる神様の恵みです。2000年前から今までずっといろんな終焉の中でいろんな歴史的なことが起こったんですけど、その中で神様の教会に向けた神様の祝福、導きが神様の歴史の中で続けていくのことを、いろんな歴史の書、聖書の中、教会の歴史の中でを見ると分かることができます。今日はそれでそんなうるさいのニュースの中でも、神様が私たちに与えてくださる安息の日、平和の日、私たちのために与えてくださる安息日についての話をしたいと思います。みんな一緒に天気を見ながら説教したいと思います。私たちが共に読んだマタイの福音書12章には、イエス様とパリサイ人たちの間で起きた2つの出来事が記されています。表面だけを見ると、安息日を守るか守らないかという立法の議論のように思いますが、この箇所を深く読むと、それは単なる連想ではありません、論争ではありません。イエス様がどの方であるか、そして神様が私たちに求めておられることは何か、それが鮮明に浮かび上がってくる御言葉です。まず私たち話したいことが、二つの出来事、パリサイ人の試みとイエス様の答えに関する話です。二つの出来事なんですけど、まずは初めのことは、安息日に麦畑で棒を掴んで食べた弟子たちに関する話です。安息日にイエス様の弟子たちが麦畑を通りながら、お腹が空いたので棒を積んで食べました。するとパリサイ人たちがすぐに問題にします。ご覧なさい、あなたの弟子たちが安息日にしてはならないことをしています。彼らの目にはこれは明らかな立法違反でした。しかしイエス様は逆にこうおっしゃいます。ダビデと友の者たちが空腹になった時に、ダビデが何をしたか、どのようにして神の家に入り、祭司以外は自分も友の者たちも食べてはならない 臨済のパンを食べたか、読んだことがないのないでしょうか、ないのですか。その答えの内容は理解するためにはサムエル記の話すことが必要です。旅出がサウルから離れて避けて命を守るためにですね、逃げた時に旅出と共に逃げた人たちが避けた隠れたところが神様の宮です。まだ聖殿が建てられないので、天幕の中で祭司たちがいるこの天幕に入って、お腹が空いたので何も食べるものがないの状況です。その中でこの腰する祭司が旅出の群れのために食べるために祭司だけが食べる臨済のパンですね、パンをですね、この区別されたパンを食べるのために差し上げて食べてくださいと再度しました。それはですね、立法的な違反です。立法的なことを見るとこれはダメだというのことです。ですけどこの状況が大変な状況だったら、この祭司が神様の許されたことを通してですね、このダビデとダビデの群れに細工したことです。それを引用して、パリサイ人の文句、パリサイ人の質問に答えました。さらに続けます。また安息日に宮にいる祭司たちは安息日を怪我しても咎を免れるということを立法で読んだことがないのですか。そうですね、安息日も祭司たちは働いていますいました。その神様の立法通りに働いたことです。ですから神様の許された状況の中で働くことができる人々があります。私たちもですね、この教会に集まっていろんなことを働いていますので、そんな姿かなと思われます。そしてこの一言を変えられます。私たちが呼びとするのは真実の愛、生贄ではない、とはどういう意味かを知っていたら、あなた方は咎のない者たちを不義に定めはしなかったのでしょう。これはですね、ホセア書6章6節の御言葉です。ホセアというのを預言者がイスラエルの民族に預言した神様のメッセージです。神様が欲しいこと、神様が受けたいことは真実の愛、私たちの心の中での心の誠の愛です。ですけどこれがなくて、これが関係ないで生贄を捧げる習慣ですね、心が込められてなかったら、生贄を毎日習慣で神様に捧げたことを神様が嫌いにたというのメッセージです。神様が求める、神様が喜び受けることは真実の愛、あなたの心ですというのメッセージです。神様は儀式や規則よりも真実の愛を求めておられ、それが立法の本心だということをイエス様ははっきり示されました。そして最後にこう宣言されます。人の子は安息日の主です。人の子はですね、人間だなと思われるんですけど、これは重要な神格的な意味があります。それは人の子はダニエル書で出ています。ダニエル書で教えて この言葉はベシア、後で私たちを救ってくださるのために神様が送ってくださる祈祷の項です。それはイエス様に示する言葉です。ですけど、この律法でよく律法の中で予言をずっとよく知っているの、その時期のその時代のパリサイ人たちは人の子だから人間が来ない、政治的ないろんなイスラエルのために民族のために政治的な人物を送ってくださったサルというのことを求めたので、イエス様が来られてメシアとして預言者としてずっと働いたのを見て、また自分の神様の子だと言われたので、これは間違ったなと思っています。人の子はですね、イエス様の人生、神様のイエス様、人間として来られたというのをイエス様の特徴を教えられた内容です。それから 人の子はイエス様です。イエス様は安息日の主です。主人、主ですから、いろんな特権、主権がありますので、いろんな許されることの力があります。これは単なる議論の締めくくりではありません。イエス様ご自身がどの方であるかを明かされた宣言です。二つ目のことは、安息日に片手の泣いた人を癒されたことです。二つ目の時ことです。イエス様は彼らの街道に入って行かれました。そこに片手の泣いた人がいました。人々がイエス様を歌えようと安息日に癒すのは律法にかなっていますかと問いました。この質問はですね、意図があります。イエス様をですね、歌えようとする意図があります。イエス様は問い返されます。あなた方のうちの誰かが羊を一匹を持っていて、もしその羊が安息日に穴に落ちたら、それを実感で引き上げてやらないでしょうか。人間は羊より他に価値があります。それなら安息日に良いことをするのは律法にかなっています。そうですね、安息日を守るかどうか、安息何をするかしないかというのことではなく、安息日に良いことをするのが律法にかなっていますというの教えをイエス様が教えてくださいました。そしてその場でその人の手を回復させてくださいました。この驚くべき奇跡を前に人々はどう反応したのでしょうか。感謝も賛美もありませんでした。パリサイ人たちはむしろイエス様をどうやって殺そうか相談し始めました。二つの出来事を通して私たちははっきり見えてきます。イエス様とパリサイ人たちの目が全く違う方向を向いているということです。二つ目の話したいことは、この出来事を通してで私たちに教えてくださる神様の特訓です。一つの教訓は、イエス様とパリサイ人の目的が全く違ったというのことです。イエス様の目は人に向いていました。お腹を空かせた弟子たち、手の慣れた人、その人の絶質な状況、イエス様は人そのものを見ておられました。しかしパリサイ人たちの目は規則に向いていました。安息日を守っているか守っていないかそのものを指して人を裁き、 断罪することが彼らの目的でした。彼らにとって、お腹を空かせた弟子たちや病気の人たち、助けるべき存在ではなく、イエス様を極罰するための材料に過ぎませんでした。彼らの安息日を守る熱心は在庫的に、どこへ向かってでしょうか。イエス様の殺そう相談へと行き着きました。規則を守ろうとする熱心がかなって、殺人の計画するパーフェクトなかったのです。立法の本日から外れるとき、いかに恐ろしい結果をもたすかを示しています。一方、イエス様の憐れみはどこへ向かいましたか。病者を癒し、窮屈な人のために弁護し、ついには十字架で私たち全人を生かすことへとつながりました。人に向けられた目的は命へと流れていくのです。次の曲はイエス様は立法を超えた愛で私たちを生かしてくださることです。聖書を見ると、イエス様は当時の宗教指導者たちが絶対にしないようなことを繰り返しなさっていました。断食をされず、主税人や遊女たちと共に食事をします。主税人の長であったザカイの家にも入っていかれました。12年間、死の病を患い、宗教的に汚れたものと断罪されていた女性が自分の衣に触れることを許され、ザラートに侵された人の体に手を触れ、亡くなった街道司の12歳の娘の手を取って起きなさいとおっしゃいました。毎日の宗教的な熱心で自分の守り続けてきたパリサイ人たちにとって、イエス様のこういった姿は衝撃そのものだったのでしょう。しかしイエス様がなさったすべてのことには共通点があります。立法の手が届かないところにまで手を伸ばして人を生かされたということです。パリサイ人たちは立法が持つ権威の分しか知らず、その中に込められた神様の愛には関心がありませんでした。聖書の中には神様の愛の実践が明示と立法として数多くの宣言されています。しかし彼らは愛を見ず、命令だけを見ました。ですから安息日を破られたイエス様は人々を癒し、憐れみを注ぎ、平和をもたらし、ついには十字架で死なれることによって私たちを永遠に生かしてくださいました。しかし命令と規則を守る熱心を持っていた彼らは無実の人を断罪し、落胆させ、挙句には誰かを殺そうと相談する冷酷さをさらけ出しました。そうですね、イエス様とパリサイ人の姿がですね、違うことを見えます。イエス様は誰かを生きるか生かせるか、また人間の癒しを治癒す人間の病気を癒せるか、 本当希望があることを私たちに、見せてくださったんですけど、パリサイ人たちは見られる 罪を犯すかどうか、安息日を守るかどうか、安息日にこれが叶うか叶うはないかというのことを定められるためにですね、このことでもこのことだけで目的がありました。また3番目のことですけど、それでもイエス様は律法を捨てられないです。そうですね、前私この先ほど話したことですけど、イエス様は律法を破れるというの姿を見せてくださったんですけど、それでもイエス様は律法を捨てられないです。多くの人が誤解することがあります。旧約の神様は罰を与える恐ろしい神で、新約のイエス様は愛して受け入れてくださる方だという区別です。これは聖書が教える誠の教えを知らない誤解です。旧約の律法を見てください。レビ記には借り入れる時、借り入れるの時、畑の隅まで刈り尽くしてはならない、落ち穂を拾い集めてはならないと書かれています。これは貧しい人や気流者、トリや脳の獣への神様の配慮、神様の御心が込められた命示です、命令です。ですから、だからこそ旅での僧侶、曹操母となるこのおばあさんですね、となるルツはボアスの畑で落ち穂を吸って生計を立てることができ、その愛の立法の上でボアスと出会い、旅での僧侶となり、その系譜を通じてイエス様の創生となりました。また収入の10分の1を神様に捧げようという命令もありますので、これは10分の1が工事や山もめ、そして地をやり合って地をですね、地をやり合ってで得られなかったレビ部族のための神様の心が込められています。預言者たちが神様の御言葉を体験した時、人々の10分の1を咎めたのは、その目的から離れ外側の形だけが残ってしまったからです。このように律法は本来人を縛りつけ、守らなければ断罪するための道具ではありませんでした。どのように神様を愛するか、どのように隣人を愛するか、そのために教えられた神様の御心でした。しかし本日から離れた律法は無実の人を断罪し、低い立場の人をよく圧し、それを表面的に守る者が宗教的に、優位に立つための道具になり下がってしまいました。ですからイエス様は律法を破るように見える姿をあえて示しながら、律法が本来私たちに与えようとしていた神様の愛を教えてくださいます。イエス様は律法を廃止するためではなく、律法を成就するために来られたのです。韓国の聖書ですね、成就を完成させるために来られたと書かれています。最後に3番目話したいことは、安息日の主であるイエス様についての話です。 イエス様はご自身について2つのことを宣言されました。ここに宮よりも大いなるものがあります。そして人の子は安息日の主です、という2つの宣言です。宮よりも大いなる方は宮の中で祭司たちが安息日に働くことをどうか許されました。切迫になった旅での臨在のパンを与えることも評価できます。安息日の主である方は人々に誠の安息日を与えるために6日間働いて7日目には休むよう命じられました。そして誠の安息のために病者に癒しを与え、飢えた者たちには憐れみを注ぎ、良いことが実験されるようにしてくださいました。イエス様の十字架の苦しみは律法を守る者たちの殺そうとする相談によって決定されました。しかし律法を超える安息日の主であるイエス様の憐れみがその十字架の苦しみを超えて私たちを生かしてくださいました。イエス様の中でイエス様の教えを深く知れば知るほどその教えの本質が悟られます。そしてその悟りは私たちの心と魂を自由にします。断罪からの自由、恐れからの自由、外見だけの信仰からの自由です。それで私たちはどのように安息を守りながら信仰生活を過ごすることができるでしょうか。新約時代を生きる私たちにとって安息日は日曜日となりました。この日は単に礼拝堂に来る日ではありません。6日間世の中で苦労し疲れ果てて生きてきた私たちが教会の礼拝を通して生徒との交わりを通して慰めを受け、新たな力を得る日です。何よりこの日はイエス様の復活を記念して礼拝を捧げる日です。世の中で経験した挫折と苦しみの闇が復活されたイエス様を通して希望に変わり喜びとなる日です。墓を開いて蘇られたあの方が私たちの絶望をも打ち破り立ち上がらせてくださるということを共に宣言する日です。ですから日曜日の礼拝を宗教的な義務としてではなく自発的な喜びとして捧げる、ならば私たちの信仰と生活に誠の益、霊的な影響となります。パリサイ人のように安息日を守っているかどうかを争うのではなく、安息日の主であるイエス様の中で誠の安息と快楽を味わうこと、それが今日私たちに与えられた安息の意味です。この礼拝を通してこの恵みが私たち一人一人の歩みの中に続けていくことを願います。そうですね、私たちはクリスチャンの家族の中で生まれて育てられました。それから日曜日に教会学校に行くことが私たちのお母さん母の命令です。毎週毎週私たちに命令します。あなたはクリスチャンの家族で生まれたので教会に行かなければならないです。ですから、私たち子供の頃に教会に行くことが、いや、めんどくさいですね。もう嫌いなことです。なぜなら、テレビでですね、アニメが出たので、 アニメを見ることが楽しかったので、それを見るためにですね、教会に行くこと、行けたくなかったです。ですから後半をですね、少し食べながらで、ね、時間が過ぎることをずっと見ながら、教会は行かない理由を探したの子供の生活です。だから中学生になった時に、私たち一人で暮らすことができて、ソウルに引っ越しました。一人でですね、母と家族がですね、もう田舎で行って、私は一人でソウルにいて、一人で生活をしたんですけど、私は自由になりました。教会に行かなくてもいいの日が続けていたので、私たちはですね、心の中で自由になったというのことが心の中であるんですけど、毎週毎週日曜日になったら、これが問題がないか、神様が見て私たちを罰を与えるかというの悩みがありました。ですから毎日毎日友達と日曜日に公園に遊ぶために行くときに、この日曜日の礼拝に参加するために家族が聖書をですね、これ持って家族の手を取って教会に行くことが見えました。それを見て、私たちは日曜日に礼拝を守ることができない場合は、神様の罰があるかどうかが心配することです。ですから罰が与えられないように、教会に通っている友達に、あなたの教会はどこにあると言って、この友達の教会に通うことができます。そのことからずっと私たちがクリスチャンの家族の中で生まれたので、神様の罰がないように、日曜日の義務としてですね、守るために教会に行くんですけど、その中で夏のキャンプの中で神様の恵みがあります。神様が私たちを愛してくださって、神様が共にいてくださって、私たちの生活を、一人暮らしの生活を助けてくださって、導いてくださること、私たち気づかなかったんですけど、その時までも神様が私たちと共にいてくださることが気づかれた、感じられたという時に涙が出て、神様の神様にイエス様愛しますというの告白ができました。その中で日曜日は義務として罰があるかどうかというの日ではなく、神様に会うためにですね、行く場所にありました。私たちに教えられたイエス様の安息日を守ることというの神様の御心はこうの話です。安息日が立法的に守るかどうかとではなく、守らないうちに神様が、今日はですね、教会に行かないので、神様は私たちに罰を与えるかどうかではなく、神様が私たちに愛してくださる場所だから、この場所に行って礼拝するときに、神様が私たちに愛してくださる恵みを与えてくださること、これ有益です。霊的な有益です。ですから神様の会うために、礼拝するために教会に行くことは、自分の心、誠の愛、この真実の愛です。義務としてはないので、皆さんが礼拝を守るために行くことは、神様の祝福があるの日です。ですからこれを覚えながら守ってください。安息日の主である神様、イエス様は私たちに、なぜ私たちに安息日を与えてくださいましたか。今もくださっているんですけど、なぜくださいましたか。私たちは世の中でいろんな大変なことがあります。生活の中でイエス様を信じない人と共に生活することと、いろんな私たち自分の力尽くしてもできないことも、私たちの職場であることが続けています。もう2000年からですね、もう3000年5000年前、 戦場がですね、何千年前から人も全部同じの生活が続けています。私たちも同じです。その社会の生活の中で家族のために働いていくこととか、自分の働くのために働いていることも疲れたことも神様はご存知です。ですから私たちに与えてくださる安息日の日は、神様の平和の中で安息してください、平和になるなれというの神様の配慮です。ですから安息日を守ることの目的は、私たちに与えてくださる神様の平和を味わうことです。ですから安息日を守ることは義務としてはなく、神様の平和を味わうことになることを皆さんに願います。平和がなる日が安息日です。安息日はですね、土曜日ですね。ユダヤ人 のことは土曜日、金曜日の夜から土曜日の夜までですけど、今私たちのキリシタンはキリスト教はですね、日曜日に、土曜日ではなく日曜日に安息日を守っています。これは新約の教会始まった、新約の教会が始まった時に、土曜日ではなくイエス様が復活された日を記念しながら集まって礼拝をしたことが理由です。ですから私たちが日曜日に集まって礼拝することは復活を記念することです。イエス様の復活の喜びを持って、神様が私たちに与えてくださる平和を味わうことで、私たちが痒く霊的な、もう体はですねちょっと休んだらもう回復されるんですけど、心霊的なことは共に、交わるの時に、神様の霊愛の時に、この賛美をですね、賛美歌を賛美する時に、神様の平和が与えてくださって、私たちの心を回復することができます。その味わうこと、不可知の平和が皆さんの生活の中であることを願います。お祈りいたします。神様、感謝します。今日は私たちに与えてくださる安息日の意味を一緒に分かち合いました。神様、その中で神様が私たちに与えてくださる安息日の本来の意味を、私たちの生活の意味が私たちの生活の中で現れることを神様に願います。神様、助けてください。私たちの疲れた私たちの生活の中で安息日を通して神様の平和を与えてください。霊的な回復も与えてください。復活されたイエス様の喜びを私たちの生活の中であることを神様に願います。いろんな人間として誤った誤解のことではなく、聖書から教えてくださった本来の意味を知っていることができるように、私たちの聖書の知識を、聖書の知恵を私たちに教えてください。毎日聖書を読むときに、神様のいろんな教えがあることを信じながら読みますので、神様の助けを与えてください。この1週間も神様に委ねます。感謝とイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。